今日は失敗の重荷というタイトルでトム・ミラベラ宣教師がメッセージをしてくださいます。
Good morning. It's great to be back with you again.
おはようございます。また皆さんにとお会いできて嬉しいです。
Sorry, there are a lot of names in that passage.
今日の聖書箇所はたくさん名前が出てきてすみません。
You know, pastors, none of us know actually how to pronounce all those names.
もう誰もこれらたくさんの名前が出てきましたが、これの正しい発音は誰も実のところわかりません。
They teach us in seminary justGo through them quickly and pretend like you know how to pronounce them, and it'll be okay.
新学校ではもうこういう名前を読むときは、ただただ早口で全部自分が知ってるかのようにさらっと流せと習いました。
So, we're looking this morning at a passage from the book of Nehemiah.
今日は旧約聖書ネヘミヤ書から見ていきましょう。
And I want to give a little context to the story of what happens here.
今日の聖書箇所の背景を少し説明しますと、
So in 605 BC, the city of Jerusalem was conquered by King Nebuchadnezzar and the Babylonians.
紀元前605年、エルサレムはバビロニアのネブカドネザル王に征服されました。
And many of the people from Jerusalem were forced to move to Babylon and lived in exile from Israel.
そしてエルサレムから多くのイスラエル人がバビロニアに連れて行かれて捕囚の民となりました。そういう人たちの中にいたダニエル、シャデラク、メシャク、アベデネゴのことを聞いたことおありでしょうか。
Later in 586 BC, Nebuchadnezzar returned again and destroyed the city of Jerusalem and tore down all of the walls.
そして、紀元前586年にはネブカドネザル王は再びエルサレムに行って町と町の城壁をすべて破壊しました。
So in the book of Jeremiah, Jeremiah prophesies that the people of Israel will be held captive in Babylon for 70 years.
そして、預言者、エレミアはイスラエル人が70年間捕囚となるだろうと預言しました。
Then in 539 BC, the Babylonians were defeated by the Medo-Persian Empire, and King Cyrus allowed the Jews to return to Israel and to Jerusalem.
そして紀元前539年、バビロニアはメドペルシャ帝国に滅ぼされ、クロス王はイスラエル人がエルサレムに帰ることを許しました。
So this was the fulfillment of Jeremiah's prophecy.
つまりエレミアの預言が成就しました。
The people started to go back, but the city was in ruins.
人々はエルサレムに戻ってみましたが、町はもう壊れています。
The temple had been destroyed.
神殿は壊され。
And the city had no defenses because the walls were gone.
城壁がない町は無防備でした。
They started working to rebuild the temple, but then they quit.
人々は神殿を再建し始めますが、中断してしまいます。
There was opposition against them. It was too costly to go on. They were just focused on surviving.
周りに敵対する人々がいたし、続けるのに費用がかかりすぎるし、ただ生き延びるのに精一杯だったからです。
So eventually they did finish rebuilding the temple, but they remained a defeated people.
結果的には神殿を再建するんですが、敗北の民のままでした。
And in 444 BC, there was a man named Nehemiah.
紀元前444年、ネヘミヤという人がいて、
he left Babylon to come to Jerusalem to help, mainly to come rebuild the walls that had been torn down.
そして、城壁の再建の指揮を取るためにエルサレムにやってきます。
So it was this massive project.
それはもう大きなプロジェクトです。
And when they finally finished, they gathered all the people together.
その大仕事が終わった時、みんなを集めてお祝いしました。
And that's the passage that we read today.
それがその場面が今日の聖書箇所です。
So they gathered to celebrate.
みんなお祝いするために集まっているのです。
And they began by having Ezra the priest read the Bible to them.
そして初めに祭司エズラが聖書を読み上げました。
As they heard God's word read to them, how did they respond?
その、神の律法が読み上げられるのを聞いて彼らはどう反応したでしょうか?
They wept.
彼らは泣いたのです。
They began to cry.
もうただただ泣き始めました。
Why was that?
なぜでしょう?
Before we go on, let's pray.
続きを話す前にお祈りします。
Heavenly Father, we thank you for your word.
天のお父様、あなたの御言葉を感謝いたします。
And Father, pray that you would open our eyes and our hearts to understand this morning.
どうか私たちの心の目を、心を開いて、どうか理解することができるよう助けてください。
And we pray the Holy Spirit would work today.
どうか聖霊様が私たちに働いてください。
We pray in Christ's name.
キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen.So in our passage, Ezra, it says he read the whole book of the law.
ここで祭司エズラは律法の書全体を読みます。
In verse 8, it says they read from the book from the law of God clearly, and they gave the sense so the people understood the reading.
ネヘミヤ書8章8節、彼らが神の律法の書をはっきりと読んで理解した、読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。
So in the Old Testament, when it talks about the law of God, it's referring to what we call the Pentateuch, or the first five books of the Old Testament.
ここで言う神の律法の書とは、モーセ五書、旧約聖書の最初の5つの部分です。
So it's Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.
それは、創世記、出エジプト記、申命記、レビ記、
so it means the people heard God's requirements for them.
こうして人々は神様が何を求めていらっしゃるかを聞いたのです。
They heard the Ten Commandments from Exodus 20.
出エジプト記20章の10回のことを聞きました。
You shall have no other gods before me.
あなたは私の他に他の神々があってはならない。
You shall not make for yourself a carved image.
あなたは自分のために偶像を作ってはならない。
You shall not take the name of the Lord your God in vain.
あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。
Remember the Sabbath day to keep it holy.
安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。
Honor your father and your mother.
あなたの父と母を敬え。
You shall not murder, commit adultery, steal, lie.
殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、欺いてはならない。
You shall not covet.
むさぼってはならない。
They also would have heard Deuteronomy 6:5, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might.
申命記6章5節の言葉も聞いたでしょう。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。
Leviticus 19:18, You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord.
また、レビ記19章18節の言葉も、復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。
You know, maybe for the first time as the people heard these words, they realized that they were lawbreakers.
おそらくイスラエルの人たちは初めてこの神の律法について聞いて、どんなに自分たちがそれを守っていないかということを悟ったでしょう。
If you'd asked them before, are you a good person? They probably would have said, yes.
このことがある前にこのイスラエル人たちにこんな質問をしたら あなたはいい人ですかと聞いていたなら、多分みんなはいと答えたでしょう。
Probably every person here today is basically a good person.
ここに集まっていらっしゃる皆さんも基本的には良い人でしょう。
You work hard.
よく働き。
You're polite to your neighbors.
近所の人に礼儀正しく。
You pay your taxes.
税金も払い。
You drive safely.
運転は安全で。
But the law of God is a mirror that reflects all of our sin.
しかし神の律法は私たちの罪すべてを映し出す鏡なんです。
And if you look straight into it, you will realize you are not a good person.
そしてその鏡をじっと見たら自分が良い人でないということがわかるのです。
Do you really love God with all of your heart, your soul, and your strength?
あなたは本当に心を尽くし、力を尽くし、精神を尽くして神を愛していると言えるでしょうか。
That means that following after God is the most important thing in your life.
それは神を求めることが自分の人生で最も重要だと最優先しているということになります。
More important than your family.
家族より大事ですか。
More important than your career.
仕事より大事ですか。
More important than your hobbies.
自分の趣味より大事でしょうか。
Do you love your neighbor as yourself?
隣人をあなた自身のように愛しているでしょうか?
That means it is more important to you to love other people than it is to love yourself.
つまり自分を愛するよりも他の人々を愛することの方を優先するということですね。
Unselfishly giving your time.
利益を顧みずに自分の時間を捧げ。
Generously sharing all that you have.
惜しみなく自分の持ち物を分け与え。
Always being kind, always being loving.
いつも親切で、いつも人を愛する態度でいる。
Do you keep that law?
こんな律法を守れますか?
You know, the Israelites sat and listened probably for hours as the law was read to them.
イスラエル人は多分何時間もの間、この神の律法が読み上げられるのを聞いていたでしょう。
You know, they showed up for a party.
この人たちは、パーティーに来たんです、実は。
They wanted to celebrate. The wall was finished.
城壁が完成したというお祝いに来たつもりでした。
But as the law was read to them, as it went on and on, their spirits began to sink.
ところが、神の律法が読み上げられ、それが続くにつれて彼らの心は沈んでいったんです。
They began to feel ashamed.
恥を感じ始め、
The weight of the law began to crush them.
律法の重みが重くのしかかってきました。
And they wept.
そして泣いたんです。
So when I was in first grade, we had a project, an art craft project in school.
私が、学校で1年生だった時に工作の時間がありまして。
It was called a latch hook rug.
ラッチフックラグというものを作りました。
Can you show the picture? So, I don't know if you know what this is. It's, you have this sort of web, and you take pieces of yarn, and you put that hook through it, and you pull the yarn through, and you tie a little, you tie the yarn to the string.
こういうなんか網がありまして、糸をその穴に、針を使って通していくというような。
So, show the next picture.So it looks like this when you're done.
出来上がるとこんな風になるつもりはずでした。
So this is like very popular in the 80s and 70s, I think.
80年代、70年代めちゃくちゃこれが人気があったんですが。
So it's hard for me to explain how it works.
で、それは私にとって難しかったんです。
Because I still don't understand it.
まだ理解できませんでした。
And I didn't understand it back then.
その時もはもちろん理解していないし、今も理解していない。
So when I was making my rug, I did it wrong.
で、自分のを作ってみた時、間違えてやってしまいました。
And so I was working, putting all these yarns into the rug.
その糸をどんどんその網に刺していったんですが。
And I brought it to show my teacher.
それを先生に見せたら。
And she said, "Oh, you're doing it wrong."
ああ、もう間違ってるじゃないのと言われました。
And she pulled on a yarn and it came out.
シーブトンの。
She pulled on it. It came out.
で、先生は私が刺した糸を引き抜きました。
So then she went to another student. She said, can you help Tommy, please?
そして他の生徒を呼んで、どうかこのね、このトミーを手伝ってあげてよって先生が頼んだんです。
And so I sat down with this other kid.
で、その子と一緒に座って。
And he went through and started pulling out the yarns.
で、私が刺した糸をその子がどんどん抜き始めたんです。
Probably like two-thirds of them were in wrong and they came out.
きっと多分3分の2ぐらいは間違っていたから引き抜かれてしまいました。
And I felt humiliated.
すごく屈辱的でした。
As I watched every one of those yarns come out that I had put in and realized I did it wrong, I felt like such a failure.
自分が刺した糸を抜き取られるたびに、すごい、自分は失敗したんだっていう気持ちになりました。
I felt ashamed.
恥ずかしかったです。
Maybe that's a little bit like how the Israelites felt.
もしかしてそのイスラエル人たちが感じたその時の思いもこんな感じだったかもしれません。
They thought they were pretty good, but it was being exposed that they were not good.
自分たちは良い人だと思っていたのに、自分たちが良いものでないということが、悪いやつだということがさらけ出されていった。
Well, as we see our sin and failures, we need to repent.Over our law breaking.
私たちは自分の、が律法を破っているということを、分かるとき、それを悔い改める必要があります。
It's good for us to look at the law and see that we have failed.
律法に照らして自分がそれを守っていないということを気づくのは良いことです。
But we can't just stop there.
でもそこで止まっていてはいけません。
You know, I think there are a lot of other forms of failure that we deal with in life.
人生の中で他にも、いろんな形の失敗があると思います。
So we don't just feel bad over breaking God's law.
神の律法を破っていることを恥ずかしいと思うだけでなく、
we feel ashamed because of our other failures.
他の失敗についても恥ずかしいと思うでしょう。
Like in relationships or in school or in your career.
人間関係において、また学校において、仕事において。
And the question is, as we feel guilt and shame and failure, where do we turn?
問題は、自分が罪悪感や恥を感じるとき、どこに向くかということです。
When that weight begins to crush you, where is your escape?
その嫌な気持ちの重荷に押しつぶされそうな時、どこにあなたは逃げ場を見つけますか？
So I read an article in Christianity Today called My Perfect Life with Anorexia.
Christianity Today というサイトで、拒食症とともにある完璧な人生というタイトルの記事を見つけました。
So anorexia is an eating disorder where a person, most often a young woman,becomes obsessed with losing weight.
拒食症は若い女性に多く痩せることに執着するという摂食障害です。
They have a hyper focus on counting calories.
食事のカロリー計算に異常に神経を使います。
It's more common in the Western world, but increasingly it's happening in Japan as well.
西洋にもともと多かったのですが、日本でも増えていると思います。
The authorShe describes her anorexia in this way.
筆者は自分の拒食症のことをこのように述べています。
I could focus all of my brain power on those minuscule calories rather on the uncontrollable world around me. It's an outlet for the desire to control something when everything else seems out of control.
周りのコントロールできない状況よりも食事のカロリーのことに集中することができた。自分の思い通りにならない状況の中でコントロールしたいという思いのはけ口になっていた。
So you see, when she felt overwhelmed by the need to look good or by the pressure to get good grades or whatever else, she found something she could control and made that her focus.
美しくなりたい、良い成績取りたいとか、いろんなことに圧倒されるときに、彼女は何かコントロールを自分でできるものを見つけて、それに神経を注いでいたんです。
It becomes a small way to escape.
身近な逃げ道でした。
I think this crushing fear of failure drives different people to do different things.
この失敗を恐れることから来る圧迫は、いろんな人にいろんな形で現れると思います。
For some people, it drives workaholism.
ある人は仕事中毒になり。
That's something very common in Japan.
これは日本でよくあることです。
So common, the government is encouraging Premium Friday.
あまりに多いので、政府はプレミアムフライデーというものを始めています。
So take off work early and go on a little trip on Friday or go enjoy a meal or go shopping.
金曜日は早く仕事を始め、早く仕事を終わって、旅行に行ったり、ショッピングしたり、いろいろ楽しみなさいという、キャンペーンですが。
Did anyone do Premium Friday on Friday?
今週プレミアムフライデーを実行した人いらっしゃるでしょうか。
No, no one.
誰もいない。
Shame on you.
残念だ。
Yeah. You know, one reason they want to do this is to reduce karoshi, right? Death from overwork.
この理由は、過労死を減らすことが一つです。
And people say, my life is not happy. I worry about finances. I don't have a relationship or I'm unhappy in my relationship. But I can be the best worker and put in the most hours.
私の人生は幸せじゃないな。経済的に不安だ。人間関係がないとか、人間関係がうまくいっていないとか、私は そういう状況でも、私は働き手としては優秀で、自分の仕事を、たくさん時間をかけてやることができるという逃げ道、そういう感じです。
It's a way of escaping that crushing feeling of failure.
それは失敗からの、失敗に対する恐れからの逃げ道です。
I think this is the root of hikikomori.
これは引きこもりの原因になっていると思うんです。
Escaping that weight.
その重荷から逃げたいという。
Getting away from work or from bullies or from the pressure of pleasing people.
仕事やいじめや人の機嫌を取るというプレッシャーから逃れたい。
I think sometimes every one of us would like to go hide in our bedroom.
誰もが自分の部屋に引きこもって逃げたいという気持ちになることはあるんじゃないでしょうか。
For some people, it's alcohol or drugs.
ある人にとってそれはアルコールや薬物。
Because it helps you forget.
それによってもう嫌なことを忘れたいと思って。
For some people, it's porn.
ある人にとってはポルノ。
For some people, it's binge watching a TV show on Netflix or Amazon.
ある人は、ずっともう長い時間ネットフリックスをアマゾンから見てしまう。
For some, it's playing video games.
テレビゲームをずっとやってしまう。
For some people, it's having a perfect home.
理想の家を持つことをに夢見る。
Or raising perfect kids.
あるいは子供を完璧に育てたいと思う。
For some people, it's obsessive worrying.
いつも何か心配してしまう。
Who is this sermon for?
今日の説教は一体誰のためにあると思いますか?
So I was talking to my wife Karen about this sermon, and she said, when you were writing it, were you thinking, oh, this will be good for Karen to hear?
このメッセージを考えるとき、妻のカレンに話していたら、ああ、これ私に聞かせるために作ってるんでしょうと言われました。
No, I don't do that.
いいえ、そうではありません。
Actually, there's one person who I really aim my sermons at.
この説教を本当に誰に向けて書いているのかというと、
Do you know who it is?
誰だと思いますか?
It's me.
それは私です。
But I hope that if the Holy Spirit is working, that while you hear this sermon, you think, I think Tom is trying to talk to me.
でもこのメッセージを聞いて、聖霊様が働かれて、皆さんも、あ、この説教を私に当てはまってる、私に語られてると思ってくださったら嬉しいです。
Because every one of us should see ourselves here.
このことは誰もが当てはまると思うからです。
We all look different and act different, but inside we are the same.
みんな違ったように見えますが、違ったように行動しますが、内側は同じです。
And I know that there is something in your life that helps you escape from the weight of your failure.
皆さんの生活の中にも失敗を恐れるという重圧から逃げるための何かがあるんじゃないでしょうか。
So what is the answer that Nehemiah gives to us?
この問題に対してネヘミヤはどう答えているでしょう。
Verse 9, he says, "Do not mourn or weep."
9節、悲しんではならない、嘆いてはならない。
You know, I a couple weeks ago, I was able to go to the Grace Week in Tokyo.
2週間前、私は東京でグレースウィークというセミナーに参加しました。
Probably you've heard Dan talking about the seminar we went to.
そのセミナーについて、ダンさんが皆さんにも話されたかもしれません。
And each of us spent time with a mentor processing the things that we were learning.
カウンセラーが一人一人について学んだことを消化していくんですが。
And I was talking to my mentor about all of my failures in my life.
私は自分のカウンセラーに今までの人生のすべての失敗について話しました。
And I just was feeling worthless and absolutely crushed by my sin.
もう本当に自分の犯した罪を考えると自分はもう価値がなく、押しつぶされそうな落ち込みでした。
Maybe like the Israelites in this passage.
今日の聖書箇所のイスラエル人たちのように。
I was so discouraged.
私はとても失望して。
And he said to me, "You know, you're really good at seeing your own sin."
でもカウンセラーは言ったんです。あなたは本当に自分の罪を見ることが上手です。うまくできてます。
But too often I get stuck there.
でもそこで行き詰まってしまうことが私には多いんです。
Mourning my failures.
自分の失敗を嘆き。
And seeking an escape from them.
そこからの逃げ道を求める。
But not doing the one thing I need to do.
でも本当に自分が すべきことをしない。
It is good to be brought.To sorrow over our sin and failures, but that is not the last step.
自分の罪や失敗に悲しむのは悪いことではありませんが、そこで終わっていてはいけません。
The gospel calls us to then look at Christ.
福音はそこで私たちはキリストに目を向けるべきだと教えています。
If you're here today and you are not yet a Christian,
ここにいらっしゃる方でまだクリスチャンじゃない方は、
Then the answer is to look at Christ.
キリストに目を向けること、それが答えです。
He is the Savior. Believe in Him. Trust in Him. Receive Him as your Lord.
キリストが救い主、キリストを信じ、信頼し、あなたの主として受け入れてください。
But for those of you who are here and already are Christians, the answer is the same.
そしてクリスチャンにもなっている方に対しても答えは同じです。
Verse 10 says, "Do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength."
十節、悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。
If all we look at is our failure, then it will drive us toward our false ways of escape.
自分の失敗しか見ないなら、私たちは間違った逃げ道に向かってしまうでしょう。
Robert Murray M'Cheyne, a famous Scottish preacher, said this, "For every look at yourself, take 10 looks at Christ. He's altogether lovely, such infinite majesty, and yet such meekness and grace, and all for sinners, even the chief."
スコットランドの有名な牧師、ロバート・ミュレー・マッケインはこう言っています。 自分自身を一度見るたびに十度キリストを見る必要がある。キリストは実に愛情深く永遠にすべ治める方、しかもすべての罪人に対し柔和で恵み深い方、罪人の頭にまで。
The gospel says this in Zephaniah 3:17, The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He'll rejoice over you with gladness. He'll quiet you by his love. He will exult over you with his loud singing.
そしてさらに聖書はゼパニア書3章17節でこう言っています。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。
So look at your sin.
私たちが自分の罪を見るとき、
But then look at the gospel.
その後、福音を、キリストを見てください。
Christ rejoices over us.
キリストは私たちに対して喜んでくださっています。
Let us also rejoice in the love of Christ.
私たちもキリストの愛に喜びましょう。
And may the joy of the Lord be our strength.
そして主の喜びが私たちの力となりますように。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, God, we see our failures.
天のお父様、神様は私たちの失敗をご存知です。
And Father, oftentimes it makes us feel horrible.
いつもそのこと、自分たちの失敗や敗北感で、辛くなります。
And we have ways of escaping, of making us feel better about ourselves.
そしてそのことをごまかそうとして逃げ道を探します。
But God, those things can't bring us real joy.
でもそれによって本当の喜びは得られません。
The true joy is in Christ.
本当の喜びはキリストにあります。
Help us to turn to Him.
どうかキリストに向くことができるよう私たちを助けてください。
Father, we thank you that you rejoice over us.
天のお父様、私たちのことを喜んでくださることありがとうございます。
What amazing news!
なんて素晴らしい驚きでしょう。
May that joy give us strength.
どうかこの喜びが私たちに力を与えますように。
We pray in Christ's name.
キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen. Amen.
トムさん、メッセージ感謝します。十字架の陰にという